聖書を朗読いたします。はじめにレビ記19章1節から2節です。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々の共同体全体に告げてこう言いなさい。あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちの神主である私は聖なるものである。次にヨハネによる福音書17章9節から11節です。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。以上です。
ただいまはヨハネによる福音書の17章9節から11節に記されている御言葉を、ご一緒に聞きました。その9節の言葉をもう一度はじめに見てみたいと思います。9節このようにあります。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。このヨハネによる福音書の17章にはイエス様が弟子たちのために父なる神に祈られた祈りがずっと記されています。ですから今日の箇所の前17章の1節から8節においても、すでにイエス様はずっと祈ってこられた、今まで学んできた通りであります。しかし今この9節においてイエス様は改めて彼らのためにお願いしますと、父なる神の前でその姿勢と思いとを整え直すようにして改めて祈っておられます。私たちに対するイエス様の思いがそれだけ深いものであり、それだけここに込められているということ、そのことを私たちは知ることができますし、改めて今日私たちはその主の思いと祈りとを受け止めたいと思うのです。私たちを取り囲んでいるこの情勢の厳しさ、また自分自身の弱さや貧しさを覚える中で、はっきり言えばすぐに諦めてしまうところが案外多いのではないかと思います。うまくいっているときはいいかもしれませんけれども、世の中そうそう思うようにばかりいくものではありません。うまくいかないときというのはあれもこれも自分の思い通りにならずに全てが崩れていくように思われるときがあるものです。そうすると私たちは自分はこんなものだと思ってしまいがちなところがあります。しかし神様もイエス様もそうは言われない。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。繰り返し取りなしてくださる、繰り返し私たちのことを祈ってくださる、 で、なぜでしょうか。この9節にはっきりと語られています。彼らはあなたのものだからですと。この者たちは神様、あなたのものだから。あなたご自身が失ってはならない、かけがえのないものとして、ご自分のものとされた宝の民であるから、そう言うのです。彼らはあなたのもの、つまり私たちは神のものであるということ、そのことに今日改めて注目していきたいと思います。で、この私たちが神のものであるということは、まずここに留めたいのですが、そのことは聖書では決して分かりきったこと、当たり前のことではないということです。例えば、神は私たちすべてのものの救い主であって、私たちは神様によって作られたものだ。そういうことで自動的に私たちが神様のものだと言えるわけでは必ずしもないのです。聖書ではむしろ反対に、私たち人間の姿を厳しく見ています。私たち人間は、そのように私たちを作られた神様に背を向けて、その恵みを蹴散らすような、自分中心の罪にとらわれてしまっている。ですから、私たち自身を見るならば、私たちは、むしろ神の子としての命を見失ってしまい、自ら死と滅びの中に陥っているものである。そうとしか言えない面があるのです。ところが、そういう私たちを神は、あなた方は私のものと、言われる。私たちを失われるままに放っておかれるわけではない。この者たちはあなたのものです。他の何者にも変えられない、高価で尊い神のものですと主は言ってくださる。もちろんただ言うだけではなくて、イエス様が そのことをもう一度実現するために、もう一度回復するために、尊い犠牲を払って、私たちを取り戻してくださっている。その神様の御業がここには、はっきりと現れています。少し先になりますが、この17章の19節ですね。次のページになりますけれども、17章の19節を見ますと、このように言われています。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。今細かいことは申しませんけれども、ただここで、彼らも真理によって捧げられたものとなると言われておりますのは、言い換えれば、この、ここにいる弟子たちが、そしてその弟子たちを通して信じるように至るすべてのものが、神様のものとされる、そのことを意味しています。そして、その通り、私たちが、神様のものとして回復するために、イエス様は今、ご自分を捧げられます。ご自分を捧げられると、父なる神に言っておられるのです。イエス様がご自分を捧げられる。そのことはまさに、今イエス様が向かおうとされている十字架の出来事を表しています。私たちのために、私たちが神のものとなるため、いや神のものとして回復されるために、イエス様は今、 あの十字架の上でご自分の命を捧げられるその決意をされている、その道を歩み出そうとされている。まあ、先週も申しましたけれども、イエス様はこの祈りをされた、それは十字架につけられるそのすぐ前の夜、弟子たちと一緒に最後の食事をされている席でありました。その時に、その食事の席でイエス様は突然立ち上がって、裸同然の奴隷のような姿になって弟子たちの足を洗われたのでした。それはまさにイエス様の十字架のお姿を表しています。私たちと同じ人間となったというだけではなくて、私たちの中にあるあらゆる罪を、あらゆる汚れをご自分の身に担う奴隷となって十字架の上でご自身を捧げてくださった、その姿を表しております。神様はそのようなイエス様の命という尊い犠牲をもって私たちを、あなた方は私のものだとして取り戻してくださった、回復してくださった。そのことがここで語られて、いや祈られているのです。もちろんそのように私たちが神様のものとされたからといって、全てが私たちの思う通りに都合のいいようになるわけではありません。むしろこのようにあっては私たちには苦難があり悩みがあります。時には八方塞がりになってどこにも出口が見えない、前に進むことができない、そういうことがあるものです。しかしそういう時であっても神はその私たちと共にいてくださる、イエス様においてその私たちと共にあり、どんな罪の闇の中であっても私たちと一緒に歩んでくださる。この者たちは変わることなくあなたのものですと祈り、私たちのために取りなしてくださる。私たちが神のものであるということは、私たちがそのような神の子としての命を生きるということは、全てが落ち着いてうまくいく、そういう意味ではありません。必ずしも、まあもちろんそういうこともあるでしょうけれども、必ずしもそれだけではない。今私たちが置かれているそのところから、神様の恵みとして、神様の賜物として、私たちに与えられているものです。変わることなく与えられていくものです。彼らのためにお願いします。その命を私たちが生きるようにイエス様は祈っていてくださる。まあ、最後に、まあ、今日の箇所と直接関わるわけでは、関わっているとは言えませんけれども、同じ新約聖書のエフェソの信徒への手紙の4章にある言葉をご一緒に見て終わりたいと思っています。新約聖書の356ページになりますが、エフェソの信徒への手紙4章の20節ですね。あの356ページのもう一番下のところです。エフェソの信徒への手紙の4章20節から24節、 少し長いですがお読みいたします。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。詳しいことは今日は申しませんが、何よりも私たちはキリストに結ばれている、私たちのためにご自身を捧げてくださった、そのキリストと一つにされている、私たちの足を洗ってくださった、そのようにして私たちの罪をすべて清めてくださったイエス様と一つにされているということ、そのイエス様と一つにされているというところに立つ限り、立ち続ける限り、私たちは滅びに向かう、いや滅びつつあるような、そういう古い自分をいつも脱ぎ捨てて、神のものとされている新しい人を身につけていくのです。もちろんそれはいかにも信仰者らしい、何か立派な生活、模範的な道徳的な生活を送りましょう、そういう話ではありません。人から見れば破れているように見える生活であったとしても、自分の罪に振り回されているような状況であったとしても、その都度イエス様を見上げて、私たちと一つになってくださっている、私たちの汚れを清めてくださっているあのイエス様において古い人を脱ぎ捨てて、古い自分を脱ぎ捨てていく、そして新しくされている自分を信じて神様と共に生きていくのです。神様が与えてくださる、神のものとされた新しい命を神様の手からいつも受けながら生きていくこと、そこに私たちの新しい在り方がある。イエス様と一緒に生きていく、神のものとされた私たちの生き方があるのです。この週もこのイエス様が私たちと共に歩んでくださいます。私たちと共に歩みを共にしてくださる。私たちには罪もあるでしょう、汚れもあるでしょう、さまざまな失敗があり弱さがある。しかしそうしたものもすべてイエス様の御手に委ねて、神のものとされた、神のものとして回復取り戻されたこの新しい命のうちに歩み出していきたいと思います。そこに私たちが招かれているということを改めて受け止めていきたいのです。お祈りいたします。天の父なる神様、この世にあって私たちにはさまざまな苦難があります。追いきれない重荷を覚えることも少なくないことを私たちは知っています。しかしイエス様にあってあなたはこの私たちと一つとなってくださり、あなたは私のもの、高価で尊い私のこと言ってくださいます。感謝をいたします。どうか私たちがいつも天を仰いで、あなたの御声に信頼し、イエス様の後に従って新しい命を歩むことができるように導いてください。あなたの御業が私たちを通してなされますように、そして私たちを通してあなたの恵みの豊かさが表され、 あなたを喜び称えることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。